東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。はい、2019年もですねもう半年過ぎてしまいました。もう6月です。もう暑くなりましたね。この半年の中皆さん一番の思い出って何でしょう。僕はですねやっぱり僕の大好きな富山県のお祭り富山県高岡市のね伏木喧嘩山っていうお祭りで副総代っていう非常に重要な役目を果たさせていただいたことですね。一番何よりも子供の頃からね見ていたお祭りでその役員を務めさせていただいたことが僕には本当に嬉しかったです。皆様にとってもねこの半年素敵な思い出たくさんあると思います。またお便りでお聞きしていきたいと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しております。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生映画編、第12回目放送、居眠り岩根、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞しその感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら居眠り岩根。小説家佐伯康秀の全51巻、いわゆる平成で最も売れている時代小説と言われている時代小説のシリーズものです。居眠り岩根、江戸草子。このシリーズで双葉文庫より書き下ろしで2002年4月から2016年の1月にかけて刊行されて、もう累計でね、先ほどもお話ししましたが、2000万部というね、非常に時代小説として圧倒的なベストセラーになっている小説群です。こちらの1巻から3巻までのエピソードを抜粋して2時間の映画に仕上げたものとして今回居眠り岩根、映画になっております。監督は本木克秀さん、そして主演に松坂桃李、そして共演木村文乃に江本佑、佐々木蔵之介、奥田瑛二、江本明とね非常に個性的な俳優陣を配しての、映画となっております。こちら大変面白かった作品なんですけど、まずはちょっとあらすじからご紹介してまいりましょう。江戸の長屋で、長屋暮らしをする坂崎岩根は昼間はうなぎ屋、夜は両替屋、今津屋の用心棒として働き始めると。そんな折に幕府から流通された新しい貨幣こちらをめぐる陰謀に巻き込まれて岩根は 江戸で出会った大切な人たちを守るために悲しみを胸に悪に立ち向かうという、まあ、時代小説としてのね、非常に一番ど真ん中、チャンバラ、なんて言うんでしょうね、剣豪小説と用心棒のね、ストーリー。こちらを非常に丁寧に書き込んだ映画になっておりました。そう、一言の感想、今回の一言感想を言いますと、丁寧な作品だなというのが、まず一番目です。いくつかね、丁寧だなと思うところ、あったんですけれど、ちょっと3つぐらいご紹介をしていきたいと思ってます。まずは、照明とか音響とか、いわゆる技術屋さんが非常に丁寧な仕事をしてた映画でした。まあもちろん、技術屋さん、いわゆる照明さん、カメラマンさん、音響さん、収録さん、いろんな方がね、丁寧っていうのは、まあ映画の世界、まあテレビでも何でもそうですけれど、当たり前のことではあるんですが、特にこう、今回見てて思ったのが、チャンバラ、剣がね、こう、ガンガンとぶつかって、争いを行うシーンって必ずあると思うんですね。この、刀って結構、カメラマン泣かせなところがあって、こう、光がね、すごい反射しちゃったり、もう響き方がね、ガツガツいったり、キンキン響いちゃったりするところが多いんですけれど、これ結構、チャンバラシーン撮るのにすごく大事な部分なんですよね。ちょっと調整間違っちゃうとすごく耳障りになったり画面が光っちゃったりするところをね、これがもちろん後処理というか後で音をつけたり足したり引いたりはしているんですけれど、これが非常に綺麗に聞こえてまして、これだけで僕はゾクゾクする作品になっていたと思います。もちろんカメラワークもそうなんですけれど、光音がね非常に丁寧に扱われている作品でした。雪のシーン、障子の襖の奥に影のようにね雪が舞い落ちてくるシーンであったりとか、桜吹雪のシーンとか、非常に難しいシーンを綺麗に撮られているのが、ああいい映画だなというふうに思いました。で、二つ目、これ一つ目と関わってくるんですが、もう一つはね、美術さん、これもまあ技術さんのお話になるんですけど、美術さん、一つ一つの絵のね構図の中に現れる、その時代劇の中に必要なこう茶ダンスであったりとか、布団であったりとか、襖であったりとかね、こういうものがまたやっぱり一つ一つ手を抜かずきちんと作られていたんですよ。これをね、しかも贅沢なことにシネマカメラ、いわゆる映画のカメラを使って、うっすらと後ろにボケて見えるすごく細かい小判であったりとか、お殿様の衣装であったりとかね、こういうものも全然手を抜いてない作品になっているなと。これ結構見えちゃうときって見えちゃうんですよね。ペラペラの衣装だったりするときって、特に映画って一回しか使わないというか、長持ちさせる衣装である必要がないんで、その場合合わせでもうねすぐ縫い繕っちゃったりするときもあるかもしれないんですが、これがきちんと作られた衣装だなっていうのは見てすぐわかるぐらい丁寧な美術さんのお仕事、衣装さんのお仕事できてました。で、もう一つ丁寧だなと思うのがセリフです。言葉の一つ一つがね、ちゃんとストーリーを追いかけやすく工夫されてました。特に時代劇、時代が違うんでね、一両とか小判とか、なかなか現代流通してない言葉をたくさん使っていかざるを得ない作品になるんですが、今江戸で何が起きているのか、そして幕府で何が起きているのか、そしてその中で用心棒という役割が何をしているのかっていうのをね、ちゃんとセリフの中に自然に織り込むことができていて、ちゃんとこうストーリーを追いかけてね、今どういうトラブルが起きていて、誰が悪役で誰を追い捕まえているのかっていうのがすごく分かりやすく工夫されていました。意外とね、モーショングラフィックスとか画面に図解をすることって映画では少ないんですけれど、この映画もうところどころにね図解を仕込んできて、あ、分かりやすく、まあ、特に両替屋っていうね、お金を両替する1両を小判、何枚にするとかね、そういうところ、ちょっと分かりにくいところも出てくるんですが、これをきちんと丁寧に紹介していました。こういうところがね、なんかこの作品、非常になんか愛を持って作られた作品だなというふうに思ってました。そして最後、僕は何よりも一番思ったのが、柄本明さん、俳優ですね。俳優柄本明さんの、もう凄まじい演技、怪演と言ってもいいぐらいの演技。もうこの名だたる俳優さんの中で、その中でも柄本明さんの演技がね、群を抜いて、上手でした。で、特に、まあ、悪者、悪役のね、まあ、ラスボスとも言えるところを演じているんですけれど、非常に面白い演技。ちょっとコミカルな、でも悪者らしい演技をね、 工夫して演じておりました。もう名だたる演技、これがもう名演技、名俳優なんだなと思えるものでした。ほんとね、いろいろと丁寧なところをきちんと作り上げて、その中ですごい怪演技、名演技が入ってるっていうね、すごく面白い映画になっておりました。はい、以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お、やった、ゴリガリクエストした曲だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
パスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスク、私が自ら独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーでございます。はい、今回のテーマですね。今回、梅雨です。梅雨、もう6月に入って、まあ結構今年はね、いい天気が続いているような気がしますが、それでもこれからところどころジメジメとしたね、空気、流れてくるところもあるかなと思います。その中で、まあ皆さんね、どういう夏を過ごしていこうか、どういう梅雨を乗り切っていこうかということをいろいろ考えているかと思います。はい、その中でいくつかお便りをいただいておりますので、読ませていただきます。まず一つ目、ラジオネームのりたんさんから。はい、不思議の祭りお疲れ様でした。タスク先生かっこよかったですということで、ありがとうございます。ね、一人お越しいただいた方でしょうね。そう、お祭り、5月15日僕お祭りに行ってきたんですけれど、ここに僕の動画学校の卒業生がね、見に来てくれたんですよね。神奈川から富山まで。で、こっそりと。それがもうほんと嬉しくてね。で、その方、本職はカメラマンなんですけれど、お祭り終わった後に、タスク先生、お祭り素晴らしかったですと言ってね、僕に200枚も写真を LINE でね、送ってきてくれて、これがまたすごい綺麗な写真ばっかりで、初めてお祭りを見る人にもこういう風に写ってるんだなっていうのがすごく僕は嬉しかったです。本当にありがとうございます。多分というか、きっとこの方がお便りをくれたんだろうなと思ってますが、のりたんさん、ありがとうございます。はい、次のお便り、梅雨のテーマのお便りですね。ラジオネームストロベリーさんから。はい、私は傘を忘れない人間になりたいと思ってます。この季節が辛いですと。うん、はい、わかります。この季節ね、傘ないとちょっと辛いですよね。でもわかります。僕もよくなくすんですよ、傘。どっかね、コンビニとかに入って、コンビニの傘立てにポンと置いて、で、お買い物して、あれ買おう、これ買おう、今日のご飯何買おうって探してね、で、お会計をして、パスモでとかやってる間に、パッともう頭の中から傘のこと忘れちゃってね。で、大体そういう時って出口出ると雨がね、小降りになってたり、一瞬やんじゃったりするんですよね。そうなるともうダメですよね、傘。もう確実に忘れちゃいます。もう傘をなくさないようにね、する工夫、もちろん折りたたみ傘にしてカバンに入れとこうとかね、いろいろ考えちゃうんですけれど、折りたたみ傘にしてもやっぱり濡れてる傘をカバンの中に入れるってちょっと気持ち的にも嫌じゃないですか。で、ビニールに入れてそれからカバンに入れるってやっぱりめんどくさいなと思ったりしてね、結局コンビニの店頭に置きっぱなしにしちゃってまたなくしたりとか、どうせなくすんだったらビニール傘でいいじゃないかと思ったりとかね、いろいろ考えちゃいますけれど、はい、ストロベリーさん、僕も傘を忘れない人間になりたいです。頭のね、どっか一箇所傘についてね、考える部分持っておきたいなと思います。本当僕もこの季節辛いです。なんか、できる方法あったらむしろ僕が教えてください。はい、ストロベリーさん、よろしくお願いします。はい、それ以外にですね、特にこの季節、僕にとっては 花粉症が収まって、それから夏になるんだなというところで、まあある意味幸せな気持ちになる季節でもあります。特に雨が降るね直前の香りとか、あれ僕結構好きなんですよね。アスファルトがちょっと熱くなった後に湿ってきてね、香り立つような夏の匂い、あの空気に触れてちょっと湿り気のある外を歩くと、今年ももう半分ぐらい過ぎてしまったなと、これから、夏から秋にかけて何をしていこうかな、今年一年で僕は何ができるんだろうかなということをいつも考えてしまいます。特にね、1月、今年初回のラジオ番組でもお話ししましたが、今年の目標って立てるじゃないですか、毎年。1月とか、年の明けに。なんですが、気がつくともう6ヶ月経っちゃって、半分経っちゃって、半分じゃあ達成してるのかっていうことをね、振り返ると、わあ、考えない、見たくないって思っちゃうんですよね。今、こうやって話してる僕も、今年は体重を10キロ落とすっていう目標を立てながら、じゃあ、半年でね、本来なら5キロ落ちてないといけないはずですよね。まあ、とりあえず1時間数として考えたときに、5キロ落ちてないといけないんですが、はい、そんなことあるわけもございません。あの時の体重のままに今僕は過ごしております。あと半年で10キロ落とせるのかなと思うと、ね、はい、傘をなくさない方法と一緒に体重の落とし方も僕は教えてもらいたいなと思ってます。はい、ということでいろいろ梅雨についてね振り返っちゃうとこれから先のことも考えてしまいますが、まずはこの梅雨、傘をなくさないで体重を少しずつ落としながら楽しく乗り切っていきたいなと思っております。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画を紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブも聞くことができます。ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter、Facebook、Instagram、様々なね、SNS のアカウントのフォローもお待ちしております。検索名、山本タスクで検索してみてください。それでは、教えてタスク先生映画編、第12回目放送、居眠り岩根、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、タスクつながりで俳優の江本タスクを応援している山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョンコーポレーション. Now off air.